特集、安城市の多文化共生を考える、すべての人が安心して暮らせる街づくり。現在、世界には196の国、地域があり、それぞれの国や地域ごとに特有の文化や風習が存在しています。言語、宗教、習慣、文化等の違いを受け入れ、尊重し合いながら、互いに顔の見える関係を築くことは、地域福祉や防犯・防災等の支え合いによる取り組みを行う上で欠かせません。国籍にかかわらず、誰もが安心して暮らせる多文化共生社会について考えてみませんか。安城市の現状。安城市には平成31年4月1日現在、51カ国、7367人の外国人が暮らしています。外国人の人口推移については、平成20年の世界的な経済危機の影響で一時減少しましたが、その後景気回復等に伴い、平成26年から増加に転じ、平成30年7月に7000人を超えました。今年4月に出入国管理及び難民認定法、入管法が改正されたことにより、今後さらなる増加が見込まれます。国別の割合は、ブラジルが約 30% で最も多く、フィリピン、中国と続きます。近年は、ベトナム、インドネシア等の国籍の人が増加傾向にあります。グラフ、市内外国人の人口推移、いずれも4月1日現在。棒グラフです。年、平成、人口の順に読みます。17年、5044人。19年、6033人。21年、6481人。23年、5638人。25年、5448人。27年、5577人。29年、6403人。30年、6953人。31年、7367人。グラフ終わり。第二次安城市多文化共生プランを策定しました。市では今年3月に第二次安城市多文化共生プランを策定しました。この計画では国籍等に関わらず安城市で暮らす誰もが将来に希望を持つことができる地域づくりを目標とし、多文化共生社会の実現に向けた7つの基本方針を定めています。7つの基本方針と主な取り組み。1、多文化共生に対する理解や意識の定着。2、外国人市民の学習機会の充実、日本語教室の開催、運営支援。3、日本人市民と外国人市民のコミュニケーションの充実。4. 多くの外国人市民に伝わる情報伝達、コミュニケーションツールの効果的な活用。5. 外国人市民の暮らしの不安軽減、子育て保護者が集える場の確保、外国人市民の相談対応の充実。6. 外国人市民が地域で活躍できる環境づくり。7. 多文化共生に貢献する人材の発掘・育成。なお、プランの詳細は市ホームページに掲載、QR コードから参照できます。QR コードが掲載されています。取り組み1、テレビ電話通訳システム、電話通訳システムを導入しました。なお、タイトルがタガログ語と中国語でも記載されています。外国人市民が市役所で円滑にコミュニケーションを取れるようにするため、窓口ではテレビ電話通訳システムを、電話での相談は外国人市民、市職員、通訳センターを結ぶ三者間電話通訳システムを導入しました。通訳できる言語、ポルトガル語、フィリピン語、タガログ語、 中国語、ベトナム語など、その他、利用できる時間、窓口等の詳細は、市ホームページを確認してください。QR コードから参照できます。テレビ電話通訳と電話通訳の QR コードが掲載されています。電話通訳ダイヤル 71-2299。 私たちは夢を追いかけています。多文化共生インタビュー。姫小川町の立田市町内会が開催する日本語教室に通っているベトナム人のチョンさんとイエンさん。二人は安城で暮らし、働いています。日本語の勉強にとても熱心で、毎週開催される日本語教室に欠かさず出席しています。今回は二人に、日本に来て感じたことや、母国ベトナムとの違いなどを聞いてみました。ベトナムではどんな仕事をしていましたか？チョンさん、エンジニアをしていました。イエンさん、高校の先生をしていました。安城市に来て大変だと思うことは何ですか？二人、言葉を理解したり話したりすることが大変です。言葉がわからないので、職場の人とコミュニケーションを取るのも大変です。あとは、ゴミ出しのルールが難しいです。ベトナムでは分別のルールがないので、一生懸命覚えています。大変な時の支えは何ですか？二人、日本語教室の先生にいろいろ質問したり相談したりしています。好きな日本語を書いてください。チョンさん、直筆。ごちそうさまでした。感嘆符。イエンさん、直筆。お疲れ様でした。なお、どちらもベトナム語にはない言葉だそうです。将来の夢を教えてください。チョンさん、日本語をもっと勉強して良い仕事に就きたいです。イエンさん、ベトナムで日本語教室を開いて日本語の先生になりたいです。二人が通う日本語教室を主催する立田市町内会長小笠原さんから、多国籍化が進む日本で安城でも外国人が多く居住しています。地域で暮らしていく中で守るべきルールを知ってもらい、共存・共栄していきたいという思いから、町内会で日本語教室を開くことを決めました。同じ人間としてお互いを大切にしながら共に成長していきたいですね。取り組み2、日本語教室のボランティアを募集しています。日本語が理解できなくて困っている外国人市民に、日本語を教えてみませんか？興味のある人は、次の連絡先、または市民協働課へ連絡してください。表、市内の日本語教室一覧。団体名、開催日時、対象、場所、連絡先の順に読みます。さくら日本語の会、火曜、午前10時から11時半、大人、社会福祉会館 72-7645 日本語広場木曜午前10時から11時半大人文化センター市民共同課 71-2218 サルビア日本語の会土曜午前10時から11時半大人市民交流センター99-6195 ペイフォワード主催ライム金曜午後4時から7時子供県営古い住宅第二集会所古い町 080-2410-0825 なお問い合わせは午後3時から8時ワクワク子供日本語の会不定期主に春休み、夏休み、子供、市民交流センター、75-6473、または74-2232、表終わり。多文化映画、上映会&トーク。愛知多文化映画祭で上映された映画、354サッカーの上映、 宮地勝則氏、同映画プロデューサーと土井義彦氏、NPO 法人多文化共生リソースセンター東海代表理事によるトークなどを行います。多様なルーツを持つ人たちの思いを一緒に感じ、多文化共生を考えてみませんか。日時、12月8日日曜午後1時半から4時、午後1時会場。場所、アンフォーレ本館。定員200人、定員を超えた場合は抽選。申し込み、11月25日月曜までの午前8時半から午後5時15分、土曜、日曜、祝日、休日を除くに、電話かファクスで、住所、氏名、電話番号を、市民共同課、電話 71-2218、ファクス 72-3741 へ。なお、QR コードからも申し込みか、QR コードが掲載されています。問い合わせ、市民共同課 71-2218。